こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。だいぶご無沙汰しておりました。ですね、まあ、ご無沙汰してるとあれこれあるんですけども、まあ、ワールドカップとかね、あるんですけど、まあ、今日はそういう話をすとばしてですね、やはり、我が輩は主婦であるについて語っておくべきであろうと思ったわけですよ。終わる前にね、今、30回いったかな。そろそろ後半戦に差し掛かろうという頃なんですよね。このドラマね。ご存じない方のために説明しますと、TBS で今、昼の1時から30分ずつ計40回やってる帯ドラマですね。月曜日から金曜日までやってる。これね、結構すごいなと思うんですけどね。だって、その主婦に夏目漱石が取り付いたっていうアイディアで30分番組を20回いったらね、これ結構なボリューム、あ、40回や。30分ドラマ40回って言ったらね、結構なボリュームですよ。ワンクールのドラマより長いんですよね。で、僕、最初見出した時すごい面白かったんだけど、この面白さってこれから40回どうやって持続していくんやろって正直言ってちょっと、ほんまに行くんかいなって思ったんですよね。で、結果から言うと、どうやらこれ相当面白いですね。もう30回近くになってまだこんだけ失速しないっていうことは、これもう今から今度はその、主婦に取り付いた夏目漱石がまた戻って主婦へと戻っていくっていうプロセスが多分これから描かれていくはずで、これまたちょっといろいろあるはずなんですよね。その意味ではすごいこう面白いままもうここまで来てる。なんでかっていうのはいろいろあるんですけど、まあ一つはね、序盤戦で、その、主婦に取り付いた夏目漱石っていうのを、こう、主婦に取り付く過程っていうのを、こう、いろいろ描いていって、時々主婦に戻ったり、夏目漱石になったりっていう交代を描いていって、今もう完全に、その主婦の緑に、漱石が、もう完璧に取り付いた状態っていうので、エピソードがいくつも描かれていくんですね。で、やっぱりね、多分これ、工藤官九郎が書きやすいんやと思うんですけど、月曜日から金曜日までこう平坦じゃないんですよね。やっぱり金曜日にはストレンジャーを一人増やして、で、そいつを起点にしてまた新しいイベントがいくつか起こって、で、月曜日から金曜日までの間に必ず、その原稿の締め切りがあって、あと、その、近所のおばちゃんたちとの付き合いがあってっていうふうに、その、波をちゃんと作っていってるんですね、一週間の。で、帯ドラマっていう形式そのものじゃないですか、それは。帯ドラマっていうのがそもそも月曜日から金曜日までっていう起伏を持ってるんだけど、ストーリーもやっぱり月曜日から金曜日までの起伏を持ってるんですよね。よくできてるなと思います。こういう、その、メディアコンシャスないうかね、その、実際の、その、放映されている形式と、その物語を重ねていくっていう手法は、実は、夏目漱石が得意としてたことで、例えば、我が輩は猫であるがすでにしてそうですけどね、あれてホトトギスっていう、まあ、高浜虚子が出た俳句の雑誌に載せてたんですけど、その我が輩は猫であるの第1回を読むとね、主人、亭主が出てきますね。くしゃみ先生、亭主が出てくる。その亭主は、ホトトギスにね、俳句を投書したりしてるんですよね。まあ多分下手くそやから一回も乗ったことないんですけど。で、これ読んでたらやっぱり、当時のホトトギス読者、ドカンと来たと思うんですね。漱石が猫、我が輩は猫である、猫伝を 連載してからホトトギスの読者層ずぐっと増えたらしいんですけど、まあとにかく新しく読者になった人もそれ読むとですね、自分がホトトギス読んでたらその小説の中にホトトギスに投書しとる男が出てくるんですよ。これはなかなか痛快というかやられた感じがするじゃないですか。そのホトトギスのコアなファンっていうのは大抵その自分もあわよくば俳句を投稿して、その四季以来の俳句の新人の一翼を担ったろうとかね、野望に燃えてる人がっておるわけ。まあそこまで思わんでも、自分の俳句もちょっといけてるかもと思ったりぐらいはしてる人がですね、読む雑誌なわけですよね。そういうこうちょっとしたこう野心とか虚栄心とか思っている人が、その自分をまさにギガ化したようなですね、俳句という趣味を持ってる、水彩画という趣味を持ってる、いろいろ趣味を持ってるけどどれもものになれへんというね男を読むわけですから、これはこうギョッとするというか、嫌なとこついてきよんなっていう感じのする滑り出しだったと思うんですよね。我が輩は猫である読むときに、ホトトギス読者にとってそういう滑り出し、これとか、まあさっきはそのホトトギスっていうのがどういう雑誌か、どういう読者層のが読んでるどういう雑誌かっていうのを分かった上で、そいつらの痛いところをその形式をついていくっていうやり方ですよね。まあ同じようなことはその後でもメディアを変えても行われてますけど、例えばグビジンソーっていうその小説は朝日新聞に連載するんですけどね、その朝日新聞連載のグビジンソーを読んでたらね、列車の中で朝日新聞を読んでる男が出てくるんですよ。これ面白いですね。朝日新聞を読んでる男が朝日新聞に出てくるんですよ。これはまあ言ってみたら、その愛の流刑地読んでたら、その主人公が日経新聞読んでるようなもんですよ。新聞連載の時にね、これ、なんとも言えん、嫌なとこついてるじゃないですか。例えば、愛の流刑地読んでてですよ。うわ、今日も乱らな描写満載とか思って読んでたらですよ、そのいきなりその愛の流刑地の中に、男は今朝も日経新聞の連載小説を読みながらその大胆な描写に心の中で感嘆していたとかいうのがですね、日経新聞の小説に載ってたぐらいなんですが、これはなんかちょっとおもろいなだけじゃない、嫌な感じがするじゃないですか。自分は小説を読んでる、その自分の欲望だけは、こう、つかまれへんと思ってたのに、その読んでる自分の欲望を見透かすように、その小説の中に自分が出てくる。まあ、言ってみれば、日経新聞読んでたら、まあ、朝日新聞読んでたら、その朝日新聞読んでる自分の背中から、自分を読んでるやつがおるみたいな感じですよ。背中から幽体離脱みたいな感覚ですよ。まあそういう感覚っていうのをグビジンソーっていうのは例えば演出してたわけですよね。まあ両方とも入れ子構造になったやり口ですけど、漱石っていう人も実はそれから使うメディアによってですね、その連載するメディアによってちょっとずつそういうやり口を工夫していったわけですね。で、もちろん新聞の場合、ホトトギスと違って、毎日載りますから、毎日ちょっとずつ載るから、その毎日の分量を見計らいながらね、特に山もなくバサッと切るんやけど、ちょっとこう会話が途切れてどうなるやろうとかね。あるいはここで、謎をかけるような、言葉を、謎をかけるようなこう会話をポンと置いて終わったら明日どうなるやろうとかね、そういうことをすごいこう考えてたと思うんですね。まあそれと同じようなことが今我が輩は主婦であるでも起こってる。まあその意味では、なんていうのかな、白土館の脚本の作り方ってすごいこう 単にパロディっていうだけじゃなくてね、態度もやっぱり漱石的だなと思うんですよね。とまあこういう劇伴というか劇中音楽を入れながら進行していくんですけど、その「吾輩は主婦である」っていうドラマの面白いのはね、名前やと思うんですよね。ああちょっとこれ長いな、この名前の話ね、きっと長くなるんですよ。いっぺん続くにしたろうかな。続くにしときたいんやけど、一個だけちょっと言っとこうかな、やっぱり。これね、続きにする言ったり、言っとこうかな言ったり、計画性のないことですけども、まずね、誰でも多分ピンとくると思うのは、主題歌なんですよね。主題歌っていうのは、これ、まあ、人舐めた家庭内デートっていうね、身も蓋もない歌なんですけど、これ、よう聞いたらね、ようできてるんですよ。主婦を演じてる斉藤由貴と、それから旦那を演じてるその及川光博が掛け合いで歌うんですけど、斉藤由貴がその最初に歌うとこはね、どういう歌かっていうと、あちゃおう。
ねえ聞いてお母さんね、好きな人がいるの、それはそれはねお父さん
っていう歌なんですよね。これまあ、いきなり何言うてんねんっていう歌ですけど、まずお母さんが自分のことをお母さんって言ったで、旦那のことをお父さんって言って、でお母さんの好きな人はお父さん、まあっていうことですよね。で、ここでは、その斉藤由貴演じる主婦はですね、お母さん、自分のことを、その子供から見た役割目、つまりお母さんで呼ぶし、旦那のことを子供から見た役割目、つまりお父さんで呼んでいる。だから、ここで、お母さん好きな人がいるの、ちょっとドキッとさせるけど、でもそれはお父さんっていうのは、まあいわば、その、子供にとってのその家庭の理想像が描かれているわけですよね。で、その子供込みの家庭の理想像っていうのを主婦が歌ってるっていうのが、この今歌ったパーツなんですよね、簡単に言うと。で、そしたら、この後ずっと歌はですね、お母さんお父さんで進行するかというと、そうじゃないんですよね。そこが僕面白いと思うんですけど、その次に及川光博がそのローローと歌うところではですね、お母さんお父さんっていう言葉は一個も出てこないんです。で、それはじゃあどうなるかっていうと、
もしも緑が風邪をひいたら、私は緑のおかゆになりたい
って歌うんですよね。まあこれ風邪をひいたらおかゆになりたいっていうところが、もういかにも工藤館の作詞らしい聞かせどころなんだと思うんですけど、実は面白いのはそこというよりも、この旦那が、自分のことを私と呼び、そして、相手のことを緑って呼んでるっていうことですよね。つまり、旦那は、家庭の文脈で、家族の文脈で自分たちを呼んでない。自分の嫁さんはあくまで緑っていう名前のついた女性であるし、自分のことはお父さんじゃなくて私なんですよね。だから、ここでは、旦那っていうのが、その家族っていう文脈から離れたとこで、相手に、 ラブソングを歌っているという、まあ、体裁なんですよね。まあ、そんな深刻に読み解くほどのことの歌じゃないかもしれませんけども、まあ、軽い歌なんですけど、だけど、やっぱりそこで引っかかるんですよね。嫁さんはお父さん、お母さんというふうに自分たちを規定しているのに、旦那は私、緑っていうふうに、自分たちを規定している。で、実は、この関係っていうのが、見事に裏返ったのが、その、我が輩は主婦であるの世界なんですよね。だから、この、イントロっていうのは、実は、全く、そのドラマの世界とは逆の関係が描かれている。つまり、子供目線の家庭の理想像っていうのを自ら、なぞろうとする、主婦と、それから、家族の中にあって、なんていうかな、家族っていう文脈を外した恋愛関係みたいなね、恋人関係っていうのをなんとかこう、歌い込もうとする旦那。で、こういう世界が、まあ、歌の中で描かれてるとすると、ドラマの世界っていうのはこれが全く逆になった世界なんですよね。いや、それはどういうふうに逆になってるかっていうのは、もう16分経ってますから明日また話します。それじゃまた。